詩編98編賛歌。新しい歌を主に歌え。主は苦しい技をなさった。その右の御手とその聖なる御腕とが主に勝利をもたらしたのだ。主は御救いを知らしめ、その義を国々の前に表された。主はイスラエルの家への恵みと真実を覚えておられる。地の果て果てまでもが皆我らの神の救いを見ている。全地を主に喜び叫べ、大声で叫び、喜び歌い、褒め歌を歌え。盾ごとに合わせて主に褒め歌を歌え。盾ごとと歌の調べに合わせて、ラッパと角笛の音に合わせて、主である王の御前で喜び叫べ。海とそれに満ちているもの、世界とその中に住むものよ、鳴りとどろけ。諸々の川よ、手を打ち鳴らせ。山々もこぞって主の御前で喜び歌え。確かに、主は地を裁くために来られる。主は義をもって世界を裁き、公正をもって国々の民を裁かれる。こんにちは。この聖書箇所より、主である王の御前で、と題し、近藤芳也牧師がメッセージいたします。
今朝、毎週のことなんですけれども、日曜日は特にですね、こう犬が吠えますので、犬の口に口輪をこうかけたんですね。今はなんか取れてまた吠えてるみたいですけれども、クリスマスはですね、特に日曜日だけでなくいろいろな方がこう出入りしますので、何かですね、こう番犬としての役割を強く意識しているのか、犬のルークもですね、だいぶこうクリスマスバージョンのそういう吠え方に変わっていくんですけれども、私たちが過ごすクリスマスの特徴の一つは、それまでには聞かない音、歌、曲がですね、流れるということではないかと思うんです。印象的なクリスマスの歌がたくさんあります。サンタクロースを歌った歌、トナカイを歌った歌、クリスマスの恋人たちを歌った歌、どの歌もこの期間以外に歌うと季節外れになってしまうため、一年の中でもここぞとばかりに流され、そして歌われます。教会でもそうです。クリスマスの賛美歌があります。たくさんあります。非常に印象的な歌詞とメロディーのものが多いのですけれども、他の季節にはやはり歌われません。真夏にですね、クリスマスの曲がもし流れていたらばなんだということになってしまうと思うんです。でも、その賛美歌に込められた思いは、先ほどのあの久しく待ちにしも、主を待ち望むということでは、季節を通して変わらない。その賛美歌に込められた思いは、神様に向けられているもの。向けられているものです。皆さんどうでしょうか？この教会では、クリスマスの賛美歌も、クリスマスに限りません。季節を問わずに、一年中クリスマスの賛美歌を歌っています。これが、盛岡聖書バプテスト教会の特徴です。と。そのようにですね、紹介できる、こんな教会を目指したらどうかとも思うんですけれども、私にはなんとなく勇気がありません。なかなかですね、その勇気がありませんけれども。でも賛美ということ。賛美ということ。アドベントの第4週目、今日選びました聖書の箇所は詩編の98編です。その表題にはただ一言だけ、表題にはただ一言だけ賛歌と書かれています。いろいろですね、この詩編には一つ一つの詩編に表題が付けられているんですけれども、例えばですね、その二つ後の100編には感謝の賛歌と書かれています。感謝の賛歌。 次の101編にはダビデの賛歌、あるいはですね、戻りまして、これは昨年度でしたでしょうか、92編からの説教も、この礼拝の中で、この92編も開いたことがありましたけれども、92編は賛歌、安息日のための歌、このようにですね、書かれています。何々の賛歌というのが一般的な表題なんです。でもこの98編を見ますと、ただ一言、賛歌と書かれています。非常にシンプルに。まあ、日本語でも一語なんですけれども、もともとのヘブル語でも一語だけ、ポンとですね、こう、一番冒頭に書かれているんです。実は、このようなシンプルな表題は、この98編だけのことなんです。98編だけなんですね。で、今日は特にそのシンプルな表題が付けられている、この詩編98編から特に、賛美について教えられたいと思っています。もちろんただ賛美について学ぶということだけではありません。クリスマスを迎えるにあたり、この満ちる賛美歌、クリスマスの賛美歌、私たちの思いが、主に対する賛美の思いが、この御言葉によってますます引き上げられ、まっすぐに主へと向けられていくことを願います。今日も主には2つの点でお話をしたいと考えています。第1点目、新しい歌をということ。第2点目、喜びの中にということ。喜びの中にということ。まず第1点目は、新しい歌をということですけれども、この詩編、表題の後の冒頭、始まりはこのように始まっています。新しい歌を主に歌え。新しい歌を主に歌え。このように詩人は、まず、語るわけですけれども、私は今日ですね、非常に古い歌を歌ってしまいました。まあ、クリスマスの賛美歌って大体古いんですね。先ほど、歌いました、久しく待ちにしというあの歌。久しく待ちにし、主を説く来たりて。あの賛美歌は、まあ、いろいろなですね、こう説があるんですけれども、一説によりますと、その歌詞は、なんとなんと、9世紀のものだ、と言われるんですね、この歌詞。9世紀。ラテン語で歌われていたものだというんです。あるいはですね、メロディー。このメロディーも、12世紀のものとかですね、15世紀のものとか言われるんですね。まあ、12世紀でも15世紀でもいずれにせよ、古いですよね。新しいとは言えない。もう古い。1000年以上前の歌詞に、500年以上前のメロディーが付けられている。まあ、教会は博物館かとも思うんですけれども、不思議です。でもですね、時代を超えて、この久しく待ちにし、この賛美歌を含む一つ一つの賛美、クリスマスの賛美歌も、時代を超えて、廃れることなく、これらの賛美はいつも歌うもの、聞くものに、新しく迫るんです。久しく待ちにし、主を説く来たりて。昨年歌った、このクリスマスの時期に歌った時と、また今年とで、私の中でも、その歌詞の意味が、全く違うって言ったらおかしいですけれども、また新たな意味を持って、今年は迫ってくるように思うんです。私たちが歌うのには理由があります。新しい歌を歌えと、そのように詩人は語るんですけれども、歌うには理由があります。そこに歌がある。だから私は歌う。何かですね、別の文脈で使われていたフレーズもありますけれども、でもですね、私たちが賛美を捧げるのには理由があるんです。ただですね、漠然と歌うのではですね、つまらないですね。つまらないというか、それは賛美と呼べないですね。私たちが賛美を捧げるのには理由があるんです。詩編の詩人はまず、なぜ賛美を捧げるのか、なぜ賛美を捧げずにはいられないのか、このことを語ります。では、一節から三節まで、少し長いですけれども、もう一度ご一緒にお読みしたいと思います。よろしいでしょうか？詩編の98編の一節から三節まで。はい。 新しい歌を主に歌え。主は苦しい技をなさった。その右の御手とその聖なる御腕とが主に勝利をもたらしたのだ。主は御救いを知らしめ、その義を国々の前に表された。主はイスラエルの家への恵みと真実を覚えておられる。地の果て果てまでもが皆我らの神の救いを見ている。この賛美がいつ歌われたものかは分かりません。はっきりは分からないんです。表題からもですね、ダビデの賛歌とはついていないので、ダビデの時代のものなのかいつのことなのかはっきりは分からないんですけれども、でも何かこの表現を読みますときに、例えば私たちがこの会堂の礼拝の中で開いてきました箇所、ちょうど1年前ですね、11月あたりに開いていた箇所、どの箇所だか皆さん思い出されるでしょうか。それは出エジプト記、ずっとですね、出エジプト記を開いていましたけれども、例えば11月の末に開いたのは出エジプト記の15章でした。何があったか。エジプトを脱出したイスラエルの民でしたけれども、目の前には海が横たわり、後ろからエジプトの軍勢が襲いかかろうとしている絶体絶命の状況の中で、神様は目の前の海を打ち開いて、海の中に道を開かれて、その時たどり着いた岸辺で、その海の道を通りたどり着いた岸辺で、イスラエル人の後から襲いかかってくるエジプト軍が海に飲まれていく様を目にする。かくしてイスラエル人は助かった。その岸辺でイスラエル人の中から賛美が湧き起こったんです。賛美が湧き起こったんです。これもですね、おそらくこんな状況だったのではないかと、その時にお話をしました。みんなで事前に歌う曲を決めておいて、賛美を決めておいて、そしてせーので指揮者に合わせて歌ったというよりも、モーセだったか誰だったか、ミリアムだったか誰だったか、誰かがこう歌い始めたその賛美が次々と伝わっていき、うねりのようにその賛美が伝播していき、そしてイスラエル人全体で、イスラエル全体がその賛美を大声で捧げたのではないか、感動を持って、そんなことをその時にお話をしましたけれども、彼らのうちに満ちていたのは、自分たちが救われたのは人の努力や能力によるものでは全くない。自分たちの手に力があったからではない。エジプト軍を打ち破る力、知恵があったからではない。それは、ひたすらに主による。そのことを、全イスラエルが覚えて歌った。その賛美が捧げられた。その場面を開きました。出エジプト記の15章でした。その賛美の中にこのような一節がありました。主の右の手は力に輝く。主よ、あなたの右の手は敵を打ち砕く。聖書の中でこの右の手というのは力の象徴なんです。力の象徴。今日の箇所にも、98編にも、主は苦しい技をなさった。その右の御手と、その聖なる御腕とが、この教会にもですね、左利きの方々たくさんいますけれども、神様はどうやら右利きのようですねというのは冗談ですけれども、でもこの力の象徴である右の御手、被災地にあってもまさに神様のこの右の御手、神様の御手がそこに差し伸べられている。私たちの知恵や努力によるのではない、はるかにそのような私たちの思いや能力を超えて、まさに神様が見えない御手をそこに差し伸べて、あらゆることを組み合わせてくださり、それは私たちの思いとは順番とは違うかもしれない、でも神様の御手がそれを成してくださっている。そのことを私たちはこの礼拝においても、すべての報告を聞きながらこの9ヶ月間覚え続けてきたのではないでしょうか。 出エジプトだけではない、他にも聖書の中に記される通り、イスラエル人はその歴史を通して主の真実と恵み、主の真実と恵み、恵みと真実。この恵みと訳されている言葉、この言葉何度も登場してきますので、その都度ですね、確認をしていますけれども、この恵みというのは、永遠の神様の愛、永遠の愛とも訳されうる言葉。神様の真実と永遠の愛を、私たちはこの聖書の中でイスラエル人たちが覚え続けている。イスラエル人たちだけではない、私たちも同じように覚えるものとされている。その一つ一つを覚えるときに賛美は内側から心から湧き上がる。だから私たちは新しい歌を主に歌えと互いに呼びかけ合うんだ。そのように詩人は語るんです。私たちが捧げる賛美とは一体どのような思いのもの、どのような思いによるのか、このことを問われるんです。なんとなく今日も礼拝でこの賛美が選ばれたからではなくて、主はくすしい技をなさった、主はくすしい技をなさった、心からアーメンとそのように叫びながら賛美を捧げるものでありたいと思うんです。この一人の小さなもの、一人の汚れた罪人に主が親しく望んでくださり、罪を許し救いをもたらしてくださった、救いをもたらしてくださる、この不思議を覚えて心から主に向かって賛美を捧げたいと思うんです。詩編の28編にはこのような詩人の言葉もあります。主は私の力、私の盾、私の心は主により頼み、私は助けられた。それゆえ私の心は小躍りして喜び、私は歌をもって主に感謝しよう。賛美を捧げるその時、私の心は小躍りするというんですね。皆さん小躍りしていたでしょうか。先ほど賛美を捧げた時に小躍りですよ。大きな踊りじゃないんですね。小躍りなんですね。私の心は小躍りして喜び、歌をもって主に感謝をする。以前もお話をしました、私が神学校時代に教えていただいた賛美の先生が、音楽の先生が、オルガンやですね、声楽を教えてくださった先生なんですけれども、天に召されていった先生なんですけれども、その先生が、教会に行って賛美を捧げる人々の姿を見るときに、つまずく、そのようにですね、おっしゃったんですね。本当にそこに喜びがあるならば、それが喜びの歌詞であるならば、その賛美を捧げるクリスチャンたちの姿にも喜びが満ちているはず。その表情にも喜びが満ちているはず。しかしそれが全く感じられないとするならば、よっぽど一般の歌が情感を込めて歌われる方が、人の心に届く。本来賛美はそうではないはずだ。本来賛美こそが、何よりの思いを込めて歌われるべきはずのものだ。そのようにですね、おっしゃって教えてくださったのを覚えております。神様のご計画を思うんです。アブラハムを召して、そこから約束の通りに民族を起こされた。やがてその子孫として人として生まれた神の御子イエス・キリストを通し、教会が誕生していった。その救いが全世界に知らされ続けてきたのが、この2000年の歴史です。私たちはもちろん見たことなどないし、遥か昔、アブラハムという、そのイスラエル人の祖である、その存在を聖書の中から知るわけですけれども、しかし私たちも、あのアブラハムに対して語られた神様の約束、私はあなたを祝福するという約束、あなたの子孫を祝福するという約束、 アブラハムの信仰を良しとするものこそ、主は祝福してくださる。私たちとイエス・キリスト、さらにはアブラハム、信仰を通して神様の約束の中に入れられている。壮大な神様の約束の中に私たちもまた入れられていることを思うんです。この主を信じていれば、すべて自分の思い通りのことが起こる、思い通りにことが進むというのではないんです。葛藤を覚えることがあります。失敗に思えることがあります。でも振り返るときに、主のご計画が実現していたことを知らされていく。私たちはこの主の計画の確かさ、主の計画の確かさに心から信頼することができるんです。私たち自身に対してではない、この主の計画の確かさに心から信頼することができるんです。新しい歌を歌えと、主に歌えと始まるこの詩編ですけれども、新約聖書の第二コリント4章16節にこのような御言葉があります。ですから私たちは勇気を失いません。たとえ私たちの外なる人は衰えても、内なる人は日々新たにされています。たとえ私たちの外なる人は衰えても、内なる人は日々新たにされています。私たちの信仰が日々新たにされていく中で、私たち信仰者が捧げる賛美もまた日々新たにされていくんです。昨日歌っていたはずの賛美、昨年歌っていたはずの賛美であっても、クリスマスの賛美であっても、今日には今年にはまた新しい歌として、私たちの日々新しくされている内なる人が、今日には新しい歌として心の中からその新しい人が歌う、私たちの内から湧き上がってくる。クリスマス、この確かなご計画をもって、私たちをご自身の約束のうちに、救いのうちに、さらに神様のこの世界に対するやがて完成へと向かうその救いの計画の中に、私たちをもまた迎え入れて、そしてその神様の計画のために私たちを生かしてくださる、立たせてくださる、主に対する新しい賛美を捧げ続けていきたいと思うんです。さあ、そして賛美する理由が語られてきました。まずは次に、この詩人はどのように賛美を捧げるのかということを歌い上げるんです。どのように賛美を捧げるのか。今日の2番目の点は、喜びの中にということですけれども、喜びの中に。続く4節から8節まで、壮大な賛美の情景とその賛美への正体が歌われていきます。4節から6節まで、全地を主に喜び叫べと歌うんですけれども、続く箇所で歌われているのは、おそらくこれは私たちが今捧げているような礼拝、神殿での礼拝に関する記述ではないかと思われます。4節から6節まで。ではですね、この箇所もご一緒にお読みしてみたいと思います。よろしいでしょうか。詩編の98編4節から6節まで。はい。全地を主に喜び叫べ、大声で叫び、喜び歌い、褒め歌を歌え。盾ごとに合わせて主に褒め歌を歌え。盾ごとと歌の調べに合わせて、ラッパと角笛の音に合わせて、主である王の御前で喜び叫べ。このような記述を見ますときに、神様というお方は本当に賛美の好きなお方なんだなということを思うんです。神様は賛美が好きなお方なんだな、そのように思うんです。人々は大声で叫びながら歌うんです。そこに楽器の演奏や合唱が 歌の調べ、合唱が重ねられていきます。縦ごと聖歌隊の賛美、ラッパと角笛、まあラッパ今で言うトランペットだと思いますけれども、みちおくんがですねトランペットを吹けるということで、この教会でトランペットの賛美を捧げてくださるのはいつかと久しく待っているんですけれども、まだですね聞いてないですね。でもですね、このイスラエルの神殿の礼拝、盾ごとがかき鳴らされ、聖歌隊がまるで一つの声のようにその賛美を捧げ、そこに集った会衆たちも大声で叫び、そこに高々とラッパの音と、そして低く角笛の音が響いていく。すべての音をもって、言葉をもって、また人々の表情をもって、必ずしも豊かな賛美というのは豊かな音がついているということだけではないはずです。この教会でろう者の方々が、ろう者の方々が賛美を捧げてくださっている、その光景を思い出すんです。本当にですね、豊かな表情を持って、手話での賛美ですから、そこにいつものような音はないんです。でも豊かな表情を持って、そしてその手話を持って主を賛美している。いやー、これは豊かな賛美だな。本当に思いがですね、その表情ににじみ出ている、そんな賛美を聞かせていただきました、見せていただきました。コンサートホールでオーケストラや合唱の演奏を聞くこと、機会もあります。壮大な演奏を聞けばすごいなと思うんです。でもその演奏が向かう先がわからないとも思うんです。もともとそれが賛美歌であった、バッハによって作られた、その曲はすべて主に向けられていたはずのもの、でもそれが一般のオーケストラによって演奏されるときには向かう先がわからない。演奏者の技術の披露なのか、集まった客を満足させるためなのか、自分自身の表現の場なのか。ここで表されている賛美は、向かう先がはっきりしてるんです。すべてただ一人のお方に向けられている、それがこの賛美なんです。音楽は美しいものです。でもその音楽が神様を賛美するためのものとなるときに、単なる音が美しい、響きが美しいというだけではなくて、本来の目的を取り戻したからこそ、本来の目的によって奏でられているからこそ、その賛美は、単なる音楽は美しいものにとどまらない、主のものとされていくんです。だから素晴らしい。11月に礼拝とサパーで遠藤先生、増田唯先生、遠藤浩樹くんが素晴らしい演奏をしてくださいました。ただ確かな技術による素晴らしい演奏というだけではありませんでした。そこに溢れんばかりの神様に対する感謝と喜びが満ちていたからこそ、だから素晴らしかった。そのように言えるのではないでしょうか。一つ、先週大船渡で経験したことをお分かちしたいと思うんです。私も先週の火曜日に大船渡に向かいましたけれども、夫人方と一緒に、そしてまた武田さんと一緒に大船渡に向かいましたけれども、午前と午後とそれぞれ仮設住宅を赴きました。仮設住宅で集まってきました夫人たちと時を過ごしました。最初の1時間余りですね、リース作りに勤しみました。皆さん本当に大喜びでですね、リースを作られました。飾りすぎじゃないのっていうぐらいですね、材料をつけながらリースを作られていました。本当に嬉しそうに作られていました。後でですね、お昼の時間にその写真もお見せしたいと思いますけれども、でもですね、リース作りを一段落終えて、その後それぞれですね、15分ぐらいクリスマスのお話をさせていただきました。まあ公共の場といいますか、一般のですね、こう仮設住宅の集会場でしたから、どのくらいまで話せるかなと 思っていたんですけれども、でも話し始めたらですね、そのまんま、まるで教会の中でするようなお話をしてしまったんでしたけれども、でもですね、本当に皆さんが、うなずきながらしっかりとこう聞いてくださっていたんです。そしてその後で、清しこの夜を、では皆さんと一緒に歌いましょう。歌う前にですね、歌詞の意味を説明したんです。一つ一つの意味を説明したんです。まあ、清しこの夜、あまりにも有名な賛美歌ですので、大体ですね、皆さんもちろん歌詞を知っておられました。私もですね、こう小学生の時にクリスマスのシーズンになりますと、小学校でも清しこの夜歌われました。で、それが歌われるとですね、みんな子供たちも覚えていますから、ですからみんなで声を揃えて歌うわけですけれども、でもですね、小学生の時の清しこの夜は同級生の中に清しくんという男の子がいまして、みんなが一斉にですね、清しくんを見るんですね。清しこの夜って歌い始めて、そしてそれを歌った後には、清しこの野郎というですね、替え歌が流行るという、毎年の出来事でしたけれども。でもですね、清しこの夜と言われても、一体何のことなのか、あまりにも有名な歌詞ではあるけれども、わからない。歌詞の意味を、一語一語説明をしていきました。人となってこの地上に下られた、これはイエス・キリストの誕生の場面を表しています。まあそれぐらい分かったかもしれない。でも、まぶね。何ですか、まぶねって。馬の餌を入れる会話桶です。馬や牛の餌を入れる会話桶です。はぁーというですね、こう、びっくりした声が漏れるんですね、婦人たちの間から。そこにイエス様は、寝かされたんです。一つ一つの意味を説明していって、このイエス様にこそ希望があるんです。皆さんにとっての希望があるんです。一人の婦人がですね、つぶやかれていました。初めてこの歌の意味を知った。そして歌の意味を知った後で、みんなで賛美を捧げたといいますか、歌ったんです。清しこの夜歌っている時に、婦人たちの目からは涙が溢れていました。涙が溢れていました。もちろん完全な信仰が与えられて、そして賛美がその場で捧げられたということではないと思うんです。でもこれまで意味も分からずに歌っていた単なるクリスマスソングが、毎年のように流れていたクリスマスソングが、その中に自分たちに与えられる希望、この希望が満ちている。自分たちに対する希望に満ちた歌であることに気づいたときに、あの清しこの夜が、それまでとは全く異なる歌として、婦人たちの間に覚えられたわけです。22日にも大船渡の方々の間で、再び主が賛美されようとしています。賛美歌が歌われようとしています。どこに向けられるべき曲なのか、歌なのか、歌詞なのか、本当に向けられるべき、その方向を知ったときに、ただの曲が賛美へと変えられていくんです。そしてこの賛美ということ、もう一つ考えたいことがあります。それは、この詩編がただ賛美の情景を語っているというのではなくて、4節をご覧ください、もう一度。4節。全地を主に喜び叫べ、大声で叫び、喜び歌い、褒め歌を歌え。実はこの4節は、これでもか、これでもかというくらいに命令が繰り返されているんです。聞く者に対する命令が繰り返されているんです。主に喜び叫べ、大声で叫べ、喜び歌え、褒め歌を歌え。四つの命令形がですね、並べられているんです、ここでは。繰り返される命令によって、私たちもまたこの賛美に加えられていくことが語られるんです。神殿での賛美に加えられていくんです。神殿に満ちた賛美に私たちもまた加えられていく。かつてイスラエル人たちが捧げたその賛美の中に私たちもまた加えられていく、その信仰の中に。さらにここで語られる賛美はその壮大さを増すんです。7節と8節をご覧ください。お聞きください。お読みします。海とそれに満ちているもの、世界とその中に住むものよ、鳴り轟け。もろもろの川よ、手を打ち鳴らせ。 山々もこぞって主の御前で喜び歌え。イエス・キリストはこの世界を作られたお方、作られたもの、被造物である私たちは主を賛美します。でも、それは私たちに与えられた特権というだけではなくて、海とその生き物、世界中の作られたものたち、川や山々も皆その賛美に加えられていくというんですね。ローマ人の手紙には、私たちが罪を犯したことによって被造物も皆共に埋めいていると、そのように語られています。共に埋めく被造物はしかし共にこの主を賛美するんです。自然が何か不思議な力を持ったものとして賛美されているのでは決してなく、作られた自然がその存在を通し主を賛美し続けているというんです。今朝玄関の戸を開けて目にした一面の雪化粧の景色、静かな朝でしたけれども、静けさの中にそこに神様を讃える賛美があるように思えました。季節が来れば芽を出し花を咲かせる植物、風に揺れる葉っぱや花を通し、また漂う香りを通して、それらもまた主を賛美している、創造主なる主を賛美している。海のとどろきも、ごうごうたる海のとどろきも、どんなに小さな川のせせらぎも、その音を通して姿を通して主を賛美している。九節には最後の箇所ですけれども、やがて来られる主が歌われます。確かに主は地を裁くために来られる。主は義をもって世界を裁き、公正をもって国々の民を裁かれる。2000年前イエス・キリストはこの言葉の通りに来られました。そしてやがて再び来られようとしています。天上における栄光を打ち捨てて、イエス・キリストがこの地上に生まれられた、誕生されたその時には、天使だけがこのお方を賛美しました。王であられるお方でありながら、その頭にかぶせられたのは輝く王冠ではなく茨の冠でした。その身にまとったのは栄光の王の服ではなく、朝鐘のために着せられた紫の衣でした。最後はその衣さえも剥ぎ取られ、裸でボロボロになりながら十字架についたお方。しかしこの十字架によって罪の贖いを成し遂げ、さらには力強く死にさえ打ち勝ったお方。私たちはクリスマスに小さく小さくされた弱々しい、あの赤ちゃんとして生まれたイエス・キリストを覚えます。同時にしかし、その生涯を通し、その死と復活を通して、かつての栄光を取り戻された。そして再び、その栄光を身にまとって、この世界にやがて来られる主を覚えるんです。クリスマス、世界中でこのお方に賛美が捧げられています。捧げられようとしています。私たちも、このお方に、まっすぐにこのお方に向かって賛美を捧げます。世界中で捧げられる賛美に、神殿であらゆる楽器、あらゆる歌、音、それのみならず、被造物全体が捧げるこの賛美に、私たちもまた加えられていきます。なぜ賛美を捧げるのか、どのように賛美を捧げるのか、喜びを持って心が小躍りしながら、この救い主に賛美を捧げましょう。そして同時に、神様の計画は進められています。かつては賛美など知らなかったその地にも賛美がもたらされようとしています。私たちもまたその計画の中で、この地に賛美が満ち溢れますように、この祈りを持って主にお仕えし、この主を明かし続けていきたい、そのようなものとされてまいりましょう。お祈りをいたしましょう。 私たちの天にいらっしゃいます父なる神様、尊い皆を賛美いたします。あなたは救いを成したもう主、私たちの思いをはるかに超えてこの世界をすべ治められている王であられるお方、しかし同時にどこまでも私たちのもとに下り、低く低く下り、親しく私たちに望んでおられるインマヌエルの主。神様、私たちは今日も賛美を捧げています。私たちの信仰の歩みを通して賛美を捧げています。ただ漠然とではなく、その意味も知らないものとしてではなく、救われたものとして、主の救いがもたらされたものとして、もたらされようとしているものとして、神様、心からあなたに向かって私たちの賛美を捧げるものとさせてください。かつては主を知らず喜びも知らなかったはずの私たちをご自身のものとし、主を知るものとしてくださり、喜びの中に加えてくださいました。辛いことがあります、困難があります、葛藤があります。でも何よりもイエス・キリストがおっしゃられたように、まず天に私たちの名が記されていること、このことを喜ぶものとさせてください。クリスマス、喜びの賛美を捧げます。私たちのためにこの地上に来られ、十字架について復活された主を崇めます、褒めたたえます。すべてのうちにある賛美の思いと合わせて、私たちの救い主イエス・キリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。